まちづくりちょびっと推進室。皆さんこんにちは、まちづくりちょびっと推進室の時間がまたやってまいりました。この番組は厚生建設の協力でお送りいたします。松岡さんこんにちは。
こんにちは。
お相手はいつものように、京都三条ラジオカフェのマドンナ松岡さんと、それから、厚生建設まちづくりちょびっと推進室長絹川でございます。で、今日は特別ゲストとして、すいません、これ水町さんという方をお招きしました。会社の名前を言っていいですか？
はい、どうぞ。
地域計画医療研究所の水町さんです。
はい、水町です。よろしくお願いいたします。
はい、実はですね、水町さんはご近所さんです。この番組を始めるにあたりまして、センテナリオ物語その1からその4という番組からスタートしましたが、烏丸一条西入に私の自宅があります。私の自宅を含みます13軒の共同住宅マンションですが、当時少し変わったマンションができました。コーポラティブって言うんです。筑波方式を使いましたという話からスタートしました。入居者が集まって、建物ができる前に入居者を決めてしまって、逆転の発想で作りました。言うなれば建物の産直みたいな、コミュニティの種をまくご近所付き合いからのやり方なんですという話をしましたが、なんとなんと、上陽区っていうところは不思議なところでありまして、私の自宅のセンテナリオ烏丸一条西入の、そこから歩いて3分、一条通り新橋西入にまたコーポラティブができてしまいました。そちらのコーポラティブの、まあ言えば名主的な方が水町さんです。それでは水町さんに、桜高と物語、スタートしていただきます。お願いします。
今ご紹介いただきました、水町と申します。絹川さんが、今から2年前ですね、センテナリオを建てられて、はい、でちょうどこの6月で、私どもの、桜高とは1周年を迎えるということなんです。でセンテナリオは13世帯ですが、私どものコーポラティブは、9世帯で、9世帯という非常に小さな、集合住宅、なんですけれども、実は私は今広報員、ということで月1回桜コートだよりというニュースを作ってみんなに配っています。で、まあ、9世帯だけなんですけれども、ふるさとの、ご両親とか、まあ、ご近所、知り合い、そういう方にも、まあ、呼んでもらっております。月1回、毎月の大変なんですけれども、書き手がいっぱいおりまして、子供たちも含めて、そのニュースの記事を書いてくれるもんですから、あんまりまあ編集で困ることはないんです。で、今日は短い時間ですけども、その桜コート出会いの中から少し記事をご紹介して、桜コートの暮らしを、まあ、聞いていただけたらなというふうに思っておりますが、
松岡さんね、桜コート出会いって聞かれてまずびっくりされません？普通の共同住宅で瓦版というかですね、ニュースレター毎月書き手がたくさんいて、編集に困ることはありません。で、郷里の実家やご近所に配るんですって。普通、あんまりないですし、僕らニュースレターとか作ったら、書き手探すの困ってしまうというのが、どこの会社でも多いことじゃないですか、普通は。
そうですね、アパートやマンション住まいですとそういうつながりってないですよね。
そうですよね、
はい、
まず初っ端のスタートから驚きです。
コーポラティブは先ほどご紹介あったようにみんなで一緒になって建物を作って、で共同の空間があってそこでいろいろ楽しもうとかってやるんですけれども、はい、桜コートの場合は実はみんなで土地探しから始めたんですね。うん、で、まあ、初めてそれに参加した人で言いますと建物が完成するまで約5年間かかってるんです。
すごい苦労されたんですよね、うん、実は
これはあれですね、すいません、センテナリオ物語とじゃあ、そもそもの始まりがだいぶ違いますね。違いますね、
そうです。僕の場合センテナリオ物語の場合は地主としての絹川が初めにいたわけですけども、桜コート物語の場合は地主さんというか土地は初めなかったわけです。
土地探しから、
ね、土地探しから、ね、このニュースにもね実はどのぐらい土地を探したのかっていうのをね実はこれですねちょっとラジオでご覧いただけないんですけど京都の地図があってそして ABC でって私たちが土地をここいいんじゃないかなって候補になったものを全部こう地図に落としたんですね。そしたらね大体ね40カ所ぐらいあるんですよ。
桜コートスゴロクって書いてあるんですよ。
ほう、
うん、ここを探してやっぱりダメでした。で次探して次探してっていうふうにしてスゴロクにしてみたんです。
条件はどのようなものだったんでしょうか。
やっぱり一定のね価格それからみんなで住めるで割とまあ落ち着いたところがいいなっていう。でやっぱりね僕たちは素人の集団でしたからどうしても土地を探していいなと思うともうね不動産業者の人もパッとこう買い付け証明入れてしまうんですね。だからなかなかね素人できちっとまとまった土地を買うっていうのは非常に難しい。
あ、そうですか。
だからもう知らない間にもうどんどんどんもう探し続けてで今のねちょうど探した土地というのはある塾の校舎が建ってたとこなんですが土地がねちょっと L 字型に曲がってたんですね。だからまともな集合住宅を建てようっていうのはちょっと業者の人たちは躊躇するような土地だったんです。
やっぱり長方形がよろしいんでしょうか。
そうですね、で僕らのところはちょっと L 字型だったんです。
そうですよね。
とはこの L 字型をね上手に使うと真ん中に中庭ができる。
ほう。
そしてみんながねこう向かい合うような形で建物ができるんですね。だからこの条件が悪いところほど実はコーポラティブとしては非常にむしろそのいい条件でそれがうまくこう土地が見つかりましてね。
そうですか、
それでまあ今の建物ができたということなんですけど5年間かかりましたんでその間にねやっぱり気の合わない人はね自然にこう抜けていったんですね。でなんとなく気の合いそうなそういう人たちが最終的にみんな集まったということでコーポラティブって言ってもねまあいろいろあるんですよ。本当に業者の人が全部企画してさあどうぞって入ってくる。で僕たちみたいに最初からもう土地を探してそして施工業者もみんなで決めて、大工さんと仲良くなったりしてで思いっきり屋上に土入れたりとかでそういうふうにやってきましたから人間関係っていう意味ではまあ絹川さんの言葉で言うとコテコテって言うんですけど
濃いですよ。
非常に濃いね。
そうなんですか。不思議だなと思うのは、はいはい、そういう同じ目的を持った人がどうやって集まることができたのかっていう それを知りたいですけども、うんうん、
最初はね、はい、僕たちも企画があって、萌木設計さんっていうところが実は土地があってそこで、集まりませんかっていうお誘いがあってそれでみんなこう知らない人が寄ってきたんです。でそこがねだいたい2年ぐらいで実は完成する予定だったんですけど借地型のコーポだったんですね。借地の権利を譲り受けてそうすると初めから土地を買うよりもだいたい6割から7割ぐらいで土地が手に入るんですね。 で安上がりできるからということで、ところがね、その土地の借地権を譲り受けるときに、もともとの土地の所有者の人が借地を譲り渡すのは困るということで、その企画が実はダメになっちゃったんですよね。
そういう理由があって、皆さんが集まったということですね。やっぱりいきなりはそういう、
そうですね、
集まるっていうのは無理ですから、はい。
で、普通はそれで解散しちゃうんだけど、もう一回一から土地探そういうことで、
はい、
さっき言ってたようなもうたくさんの土地を探して、
そうですか。そしてコテコテの桜コートが出来上がったということですね。
はい、そうですね。
コテコテってちょっと
どういう意味なんですか。
言い過ぎかもしれません。コーポラティブをやる人たちによって、いろんな流派が、いろんなやり方がコーポラティブにもあるよという意味なんです。僕はコーポラティブに興味があって、京都以外の事例とかもいろいろ現地見させていただきましたけれども、例えば東京の方にあるもの、今言いましたけども、そのライト系コーポラティブと言われるような、できる限り、どうですかね、手間暇をかけずにコーポラティブ的な暮らしをしたいという人たちが集まるケースもあります。それとは逆に、ミルマシさんたちみたいに、土地から自分たちで探していこうという人たち。これは最も純粋なコーポラティブかもしれません。で、しかも、例えばですね、陣取り合戦って言うんですけど、私は1階じゃないと嫌よとか、私はペンタハウスじゃなきゃ嫌よとか、私は2階の方がいいのよとか、いうのまでですね、そのミルマシさんタイプの人たちは、多分、話し合いで納得するまで詰めて決められたんじゃないかなと思うんですが、そうじゃないですか。
そうですね。もう大体で、私がここがいいっていうのもあるんですけどね、もうその建物を建てるまでに随分苦労して、お互いの条件なんかみんな知ってますから、あなたのところは例えば足の悪い方がおられて、そしたらもう1階の奥のここしかないねと、そういう形でね、お互いは大体その陣取り合戦じゃなくて、
譲り合いですね、
そうもう大体ほとんど、まあ、1箇所ぐらいかな、3階の人と1階の人が揉めたぐらい、揉めたっていうか、
どっちにしようかっていう感じ
で、最後はやっぱり私が3階行くからとか、どうぞとかっていう形
で。素晴らしいですね。
だからまあそうですね。で、建てて3ヶ月ぐらいして、秋口ぐらいからなんですけどね、中庭に、まあ、ベンチを作って、で、それでね、毎朝日曜日にね、なんとなくみんながこう集まってコーヒータイム。これね、毎週一回日曜日の朝9時からなんです。で、これが自然に行われるようになって、今現在欠かしたことがないんです。で、ちょうど9時に、北側に、教会がありましてね、朝9時にミサの鐘が鳴る。
カトリックの新町教会というのがあるんですよ。
で、この鐘が合図でね、で、みんなが集まり出すんです。
素晴らしいですね。
で、実はこの公園、中庭のね、桜コートのこうベンチなんですが、これは絹川さんのところが、お家をね、壊した時に出てきた古材を譲り受けて、で、それでみんなで作ったベンチなんですね。
大正15年。絹川貞次郎といって私のひじいさんですね、が建てたセンテナリオの前の旧宅がありました。それを私はご先祖さんに手を合わせてごめんなさいと言いながら解体をして、今のセンテナリオ13家族のコーポを建てたわけですけども、その古材、構造材で屋根とかの梁ですね、ぶっとい材料を、なんと嬉しいことにミルマシさんたちもらってくれはったんですよ。で、それをそのままドーンとこうベンチ代わりに置いてくださったり、それからみんなでチェーンソーでぶった切ってですね、丸田んぼを、それをどんどんと置いて椅子にしてくださったり、 ですから、私のご先祖さんも喜んでくれてると思います。
ミルマチさん、このちょっと建物の構造を、はい、詳しく説明していただきたいんですけれども、はいはいはい、中庭があるんですよね。
そうです。
で、テラスがそれぞれあって、はい、本当にこうヨーロッパの建物のようなそんな外見ですよね。で、その木のベンチがまた似合いますね、うん、コーヒータイムも、
うん、そうですね。でさっき言ったように土地が L 字型なもんですから、はい、それに合わせて作るとちょうどみんながね、その中庭の方をベランダ越しに向き合う形になってるんですね。
皆さんのお宅ベランダがあって中庭を向いてる、
向いてるんです、
はい、
でそこ の, その地上の部分が中庭になってて、そういう構造になってるんです。
で3階建てなんですよね。
そう、3階建て、はい。で屋上はまた、土を入れて、で今芝生を育ててる。でバラの花もいっぱい植えましてね。
ほう、
もう今 5月6月は本当に綺麗な、はい、
そうなんですか。このテラスもなんかこれアルハンブラ宮殿と言ってはなんですが、
地中海風っていうかね。
そうですよね。なんか本当にスペインのなんか、あれなんて言うんでしたっけね、中庭を、そんなイメージですよね。
そうですね、
はい。そして日曜の朝9時からコーヒータイム、
はいはい、
それもね、僕を教えていただいたのは、初めミルマチさん一人でね、なんとなく9時頃から日曜日にコーヒー飲んでられたんですって。
ちょっと朝早いですけど9時、はい、
そしたらね、はい、なんかミルマチさんが日曜日の朝になったら中庭でコーヒー飲んでると、で気づいた人が徐々に集まってきて、おコーヒータイムやるぞとか、そういう話じゃないんですよね。自然発生的だって言って、
いいですね。
だからね、来れない人とか、もちろん用事があって、でこういうの、まあ、みんな大体好きなんですけどね、まあ、苦手だなって人ももちろんいるわけですよね。で全然強制じゃない、
うん、
自然に集まってくるというところがよくて、
それはいいですね、
うん、はい。で冬はもちろん寒いんですけどね。
本当です ね寒いですね。
七輪をね3つぐらい置いてね、でみんな当たりながらやる。
そうとうとうね、どうなんでしょうね、
一冬毎週やり通したですね。
お
それやり通すっていう感じですね。もう
やっぱこういうとこ集まってくると1週間分のね、いろんな思いっていうか、そういうのが全部こうみんなの中にこう吐き出して、ストレス解消みたいな形になって、
うん、
だからみんなやっぱり集まってきて、で1時間ぐらい過ごして、
1時間ぐらい、
はい、
はい、
コテコテっていう言葉あんまり良くないですけども、濃いでしょ。
そうですね、コテコテじゃなくて濃い集団、濃い集まりっていう感じですね、
密度が濃い、人との距離が近いなって思いますね。
本当ですね。
まあ、ちょっといいですか、ぜひこれね、ニュースの記事でご紹介したいんですけれども、まあ、みんなそれぞれ別れて暮らしてた頃はですね、学校の先生とか、それから看護師の方とかね、そういう方が多くて、で今学校の先生も大変ですよね。で看護師なんかもまあ非常に、仕事が大変で
疲れ果てちゃうんですよね、
う
ん、一生懸命仕事すればする人ほどね、うん、
で、まあ、僕たちの暮らしが始まって、これはね、9月の1日号なんですけれども、だから6月に住み始めて3ヶ月ぐらい経ったところですかね、それで、まあ、ちょっと看護師の方が記事を書いてるんですけども、ちょっと読ませてもらっていいでしょうか。
はい、
桜コートに住んで3ヶ月で、浮き足立っていた引っ越し直後の時期は終わり、ゆったりと過ごしています。驚いたのは、悩みの種だった肩こりがいつの間にかほとんど起こらなくなったことですと、居住環境が人の健康に及ぼす影響の大きさを感じましたと、まあ、書いてるんです、
うん、
で、まあ、この方は肩こりが治った、うん、それから大阪に住んでて先生やってた方は喘息持ちだったんですけども、それもね不思議に治ったって言うんですね、
うんうん、
で私の妻も実は学校の教師をしてて、 かつて、まあ、ちょっとストーカーにあったりしましてね、ちょっと精神的に1年間学校休んだりして、ね、そういうストレスのたまりやすい人だったんですけれども、はい、このコープに住んでね、本当にそういうストレスがなくなったっていうことで、みんなそういう意味では健康状態が非常に良くなったんですね。でそれをみんなが感じてたっていうのが実はとても暮らしていてよかったなと。
この記事の話聞いて、
はい、
私はもう本当にびっくりしたというか、それとなんか驚きと嬉しさ。僕たちは建物の箱だけ作ってるんじゃなくて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
箱作って仕事してこういう建物できたらすごいなという驚きと喜び両方感じましたね、この話聞いて。
でこの方の記事はね、実は最後のところでまあ、みんなで健康状態良くなって本当に楽しい暮らしが始まってるんだけれども、この最後のところですね、新しい健康問題が出てきてると。でつまりみんな仲良すぎてね、よく飲むんですわ、集まって。でみんなね、毎週一回缶ビールの山がいっぱいですね、こう溜まって、である意味では新しい生活習慣病ですね、ちょっと飲みすぎではないかと、まあ、さすが看護師さんらしい文章でまとめてる。
ああ、そうですか。
まあ、これがコープラティブの新しい健康問題だという記事を、まあ、書かれてるということなんです。
ああ、そうですか、
はい、
やっぱりさっきこの日曜日の朝集まっていろんな1週間の出来事をお話しされるっていうことありましたよね。
ね、はい、
それ結構絹川さん大きいですよね、うん
うん、すごい大きなことで羨ましいと思いますし、素晴らしいことだと思います。そのコーポラティブでないというか、普通の暮らし方で集合住宅でね、鉄の扉をバタンと閉めると隣は何をする人か分かんない、それの対極を言ってますよね、
うん、
で建物の構造の話さっき出ましたけども、もう一つ桜コートの特徴はね、ベランダなんですよ、
はい、
ベランダと玄関の構造って言いますかね、普通共同住宅マンションでベランダ同士が隣り合ってたら間に隔壁がありますね。
そうですね、まあ、洗濯機を置いたりとかいろいろあると思うんですけれども、はい、見えないようにって、
はい、火事だとかなんとかの時はぶち抜いて避難できるように、
はい、
切れ込みの入った隔壁がありますよね。
そうですね、
見る町さんたちの桜コートにはないんです。
ないですね。
でルールが、生活のマナーというかルールがありましてね、うん
はい、
子供たちだけはお隣さんの そこと お隣さんのベランダと通通なんですよね、
うん、
でそこを通り抜けて隣に行けちゃうわけですよ。で子供たちだけはそれしてもいいよと、でも大人はそれぞれの玄関から入りましょうねと、
うん、
いうなんかそういう自然発生的なルールがあって、
うん、
だけどその隔壁は作るのやめちゃおうという決定を皆さんでされたんですよね。
そうですね、大人の人もね通っていいんですけど、大人の人の場合はちょっと声をかけて、うん、通ってもいいですかと。で子供はもう自由にベランダは行き来できましょうというような、そういう取り決めも確かにしてます。
壁はないけれども、礼儀は守ろうということですね。
それでね、コテコテって話とか、はい、まあ、非常に濃いとかって話したんだけれども、
はい、
僕たちはね、やっぱコーポラティブハウスというのは、うん、現代の村づくりだっていうふうに思ってまして、で、まあ、村っていうのはどちらかというと表も裏も全部見せ合って、そして共同の生活をしていくんだけど、現代のっていうこうついてるところがミソでしてね、で僕たちはもちろん仲良くやっていくんだけど、お互いがやっぱり違うその考え方とか暮らしとかやっぱ持ってるっていうことを尊重して、だから、まあ、僕なんかはみんなと飲むの大好きなんですけど、お酒飲めない人もいるし、夜遅くまで起きてられない人もいる。でそういう違いをですね、やっぱりこう尊重し合う。でみんなが違う。でみんなが違うからもっと豊かにできるっていう、そういうね、 暮らし方っていうかな。だからあんまりその押し付けとかこれしかないみたいな話はちょっとやめて、でそれぞれが違う、それぞれが違うけれどもそれでみんな OK よっていうね、うんうん、そういう暮らしを求めてるっていうか、それが桜コートだなっていうふうに、まあ、僕は考えてるんですけど、
は
い、
はい、桜コートの凄さはまさに今ミルマジさんがおっしゃったその点にこそあります。でいくつかのコーポラティブ住宅を見学に行ったりお話を聞いたりしてますとね、負の部分も見えてくることがあります。その濃くなりすぎちゃって相手の勝手口から中に入ってしまうというようなことが起こってるコーポはちょっと後でしんどくなることもあります。ですからその本当のどうですかね、村づくりというかコミュニティづくりというかその辺の壮大なる実験を今上手に見る町さんたちやってるというのが僕の感想です。
違いを認め合うというところがこれが本当にキーポイントですね、
うん、はい、そうですね。
だからこの間も NHK のねご近所の底力のプロディレクターがセントナリオにも取材に来たんですけども、セントナリオよりもすごいコーポがそばにあるからぜひ見てくださいって連れてったんですよ。でこういう話をねやっぱり聞けてすごいその人も驚いてました。さてこの音楽が鳴りますとそろそろ話を閉じねばなりません。皆さんどうでした？コーポラティブにもいろんな形があるんだ。で上京区の一条通りという一本の烏丸通りと堀川通りの間になぜかコーポが2軒ある。それも9家族と13家族しかもそれぞれスタイルが違う。僕のところセンテナリオは少し、どうですかさらっとしたところを目指してる。ミルマシさんたちは本当に密なものを目指してる。どんなあり方があってもいい。でもミルマシさんたちのスタイルはすごく魅力的に僕たちには映ります。で兄弟コーポのちぎりを交わそうぜとか言って勝手に私は言っております。この話はねこれだけで終わるの実はもったいなくて、桜コートのもう一つ他にない、特徴というのは実はあるんですね。大きな特徴、トンネリコの家という町の縁側が付属しています。地域に開かれた町の縁側を持つコーポラティブというのは日本にもそうそうはないはずです。でそのことについて実は一回特集をしたい。で、そのことをねまたちょっと予告をして今日は番組を閉じていきたいと思います。三浦さん本当に面白いお話ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。どうも、
今日は桜コートの名主的存在三浦さんをゲストに、桜コート物語その1になるのかな、をお送りいたしました。三浦さんありがとうございました。
帰れどうもありがとうございました。
松岡さんもどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さんまたお見にかかります。
さよなら。
さよなら。厚生建設をお送りしました。失礼します。